ニッポン放送ポッドキャストステーション、
さあ始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい、
4月も中旬に差し掛かりました。
早いですね、
15日なのかな今日は。
そうだね、
いやーということですが、春休みをね我々取ってましてね。
ね、
うーん、
楽しかった
ね。えまず前回整形だなんだ話してましたけども、
はい、
もうダウンタウンはダウンタイム？
ダウンタイムは
終わって、
まあ終わってっていうか、まあ完璧に行くのは半年間ぐらいかかるらしいよ。
そうなの？
うん、
そんなかかんの？まあ、じゃあまだダウンタイム中なの？
ダウンタイムっていうか、まあいわゆるダウンタイムは抜けたよね、もう腫れてるっていう状態は。
はいはいはい、
はい、うん、完璧に馴染んでくるのは半年だって言ったけど、
なんかだからちょっと変な感じになってるもんね。その眉毛がちょっとこう釣り上がってるのか、
呂布カルマみたいな感じもある。
こっちがなんていうんですか、ま、眉尻っていうのが釣り上がってるのか、眉頭、
うん、
眉間がこう
下に来てんのか、
そっちなのかな。そのやっぱシワがすごかったのがこう広がるってことは、
ね、
うん、なんていうか引っ張られるというよりかは表面積が広くなるじゃない、シワがこう広がるっていうか、その溝がなくなるっていうのは、そうなるとこう下に、だから眉間が下に追いやられちゃったんじゃないかな。
でこうすると
こういう、
こうすると普通
こういう顔に見えるのよ。
だとあの
なんかその
眉間に指を置いてそれを下に下げる、
そうそう、その顔に、うん、見えるから、やっぱちょっとこう
だからこう眉間をちょっと上げると、
ああいつもの
いつもの眉毛
かな、
う
ん、
でも話すと眉毛がもう呂布カルマですよね。
そうそう、だから
眉尻、ね、
眉尻が必然的に上がってるような感じになって、眉間が押されてる感じなのよ。
これはねだから、うん、全くその
治んの、
いわゆる手術ってやったじゃん、目の下の
目の
下熊取りの、
はいはいはい、
これ全く関係ないんですよ。これは
だからおでこでしょ、
おでこの注射なんですよ、
うん、
ボトックス注射ってやつ で、
うん、
でこれなんかはもう3ヶ月に1回ぐらい、半年に1回ぐらい打たないと、もう元通り戻るらしいの。元通りっていうか今もう完全にここの、菌を入れるんで、ボツリヌス菌だかなんてかっていう、でこの眉毛の上の動きを抑える菌が入ってるから、全然こう動かないんですよ。
もうすごいよ、表情なく、だから眉尻だけ動くわ。
眉尻だけね。だから
眉間の方全然動いてない
の。おでこにこうシワがいかないようにこうおでこの動きを制限されてる。これだから前さ、こんなにシワがあるんだぜってくしゃってやったじゃん。あの動きを今こうやってんだけど全然いかないんですよ。余計あの目がもう呂布カルマ真っ盛りになって
る。上げようとすると眉尻しかこう上がっていかないから、
そう
余計呂布カルマになるのよ、
うん、だから呂布カルマずっとこれやってんのか、
ボトックスやってんだあいつ、
ボトックスやってんのか、
あいつって言っちゃもう申し訳ないけど、うん、あの人、
まあだからこれなんですよね。
そういえば酸化水か打つのまた。
いやいや、もうこれはあの、うん、1回やってシワが、うん、このだから3ヶ月間ぐらいシワになんないわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうするとシワが伸びるっていう、
うんうん、
アイロンかけた状態になるから、
服ってすぐシワになるじゃん、
うん、
またじゃあ戻っちゃうってこと。
も戻んじゃん、また
じゃあまたやるってこと。
だボトックスの人って結構定期的に打つっていうじゃん、でも俺もなんか嫌なんだよ、この違和感がすごいから。
いや違和感だよね、
顔の上がらない。
お前自身にもあるんだ、
あるあるある、おでこを引っ張突っ張ってる感じ。
あ、やっぱあるんだ自分にも。
すっごい突っ張ってる感じがする。
こうなんか硬い何か板をなんか置かれてる感じなのかな。
ね、
動かないっていうかさ。
上でこう、うん、上にこう、うん、なんだろう。うん、こう吊られてる感じ。洗濯バサミかなんかで。
まあまあそれで治ればいいけどってことが。
だから何もなくなる、ただこの熊のところはね、すっげえ硬くなってんのよ。
目
の下が。
熊も全くわからんよ、違いが。そのどうな、
全然違う。
そうなの、
熊はすごい。 もう驚異的。
前がどうとか全く分かんないから。
全く出てないのよ、熊が。
そんな熊なんかに目がいかないのよ、その、リョフカルマの前に。
リョフカルマがすごくて。
眉間押され顔が。うん、眉間を上から押され顔の方に目がいっちゃって、う
ん。だって目の形変わったもん、リョフカルマのせいで。
だから。それを早く治ってくれないと、
うん、熊はねすごい。これは
なんかこうこうなってるよ。
あのあれでしょ、歌舞伎の
歌舞伎
見え切ってる感じなってん
だ。オールウェイズ見え顔になってんだよ。
そうなの。漫才やってる時とかもすごい気になって
る。見開いてる顔なんだよね。
大見え切ってる感じでしょ、この目を。
目見開いてんの今。
今は見開いてるよ。
普通にしてよ。
普通にするとこういう感じ。
これもなんか普段のフーチャーじゃないですもんね。
でこうなんか何かこうやられてんだよな。うん、押し付けられてんだろうね。
あ、
うん、でこうすると普段でしょ。
そうだね、
うん、
だからやっぱだから常に
眉間を下げられてるんだ
よ、ね、おでこのセンターの上のところを引っ張れば、うん、お前に戻ってるわ。
うん、
やっぱ押されてんだ上から。
これをでも離すと、
うん、
だ朝起き朝起きた時なんてすげえぜ、カチカチでもう目が全然もう上がんないというか。だから俺なんかもう
だからさ、その
押してくるもん。
今日僕がね彼に送ったんですけどね、
あれは違うでしょ全然もう。
何なのあれ、そのおでこの注射の弊害みたいな。おでこがもうすごいこと、コブダイのようになってる人の写真を俺は送ってあげたんですけどね。うん、お前大丈夫か、注射でこうなるんじゃねえか、副作用だよみたいな。いや、これではないよとは言ってたから、安心はしたんですけど、
ね。これは違うよ。これだってあれだよ。
だってシワ取りって書いてあるよ、これ。
シワ取りだけど、これはあのヒアルロン酸じゃない、さらに、自分の、トミー・ジョン手術とかでやる、自分の血小板かなんかを頭、おでこに入れてるでしょ、これは。
え、そうなの、
うん、PRP って書いてあったよ。再生医療の血小板をおでこに入れてんだよ。でなんかやりすぎちゃったんじゃない、まあ、このボトックスだから全然関係ないな。
なるほどね。
そうそうそう、
まあじゃあちょっとこう3ヶ月ぐらいしたら元 の, この動きに戻るってこと、
ね、戻るんだ。
そのリョフカルマの押さ、うん、えつけられ感はなくなる、
ね、なくなんない。元に戻っちゃう。
なんか窮屈そうだもんお前。
窮屈なの、すごい窮屈。んうん、
ずっとだからこの辺がすごい窮屈そう。
でボトックスだけだったらなんかあボトックスだけだってなるけど、うん、もう2つやってるから一気に。だどっちからの
熊とってこと？
熊と。
熊もあんのその針が？
熊はない。熊はもう
窮屈感はないってこと？
もう痛みは消えたね。前まで
目の上からの窮屈だじゃん。
目から血とか出てたけど、う
ん、恐ろしいな。
朝起きたら、
朝起きたら目から血が出てた。
うん、
なんで？
いや目の下をだから切ってるから。ここがねすごい硬いのよ。触ってみる？軽く。グッてやったらダメだよ。
やだよ。
血出ちゃう。
やだよそんなこと言われて触んの。グッてやっちゃうから俺。
ここ軽く。
岩橋だったらやっちゃうぞお前。やっちゃいけねえってことやっちゃうんだから。
骨じゃなくてここに。
やだよそんな相方の眉間、相方の何？
脂肪。
目の下が硬いのを触るのやだよ。
ここに入ってん
の。お前のだから脂肪じゃない。だヒアルロン酸だ。
ってこれ脂肪だってだから。脂肪入れてんの。
お前の脂肪？
うん、自分の脂肪を取って食う。へこんでるところに脂肪入れた。何のために
脂肪取ったんだよ。それだったら、また入れるなら。
だから膨らんでる、目のまぶたの下がまず膨らんでるの、脂肪で、
うん。
で、それによって脂肪が入り込んじゃって。
うん、
で、その脂肪を取って、うん、で、逆に脂肪があるから下の方がへこんでんのね。
うん、
だから凹凸が激しくなるから、クマが見えるんだって。クマとなって。
うんうん、
だから、脂肪が入ってるところから脂肪を取って、くぼんでるところに脂肪を入れてやるとちょうどいいって言って。で真っ平らになるから、だから熊のこのやつれ感がなくなるって言って。
取った脂肪入れたの？
取った脂肪は見せたじゃんお前、
うん、
あれはだから脂肪が多かったから、うん、あれは取って、
うん、
あれ多分焼いて食べたんだよ。
誰がだよ。石たちが、
石たちが。
なんでだよ。
いやだあれは捨ててるよ、うん、そら。だけど
脂肪じゃねえんだ入れたの。
それ同じところの。
え？
俺のはだからじゃあ8入れて2、うん、あれをあれ見せたのが2、2を除外して10あったうちの2を除外して8をこっちに入れた感じ。
同じところから取った脂肪を2個減らして8取ったとしたら、
うん、その8をへこんでるところに入れたの。
10取ったら8を入れたの、
うん、で 2が
見せたやつ、
見せたやつ、うん、
左右。じゃあ最初から2だけ取ればいいんじゃないの。
2だけで取るとダメなの、
うん、ダメなんだ。
そう、
1回10取らないと
下に入っちゃってるから脂肪は
違う位置に、
うん、違う位置に動かさないと、うん、このへこみが治んないんだって。
で相対的には脂肪量は減ってるよってことね。
そうだから目の下のくぼみのどうなんだろうね。だからすごいこうしゃくれ顎みたいになってるのよ、横から見ると。脂肪が、
うん、
顎の部分が、でそれを顎の部分のしゃくれの部分を削って、
うんうん、
そのへこんでる部分にこう達した感じ。
あ、まあまあ土地のね、斜面の、
うん、三日月みたいになってるのの三日月のこの下の方を削って、うん、こう下を、
まあちょっとお前が分かってればいいんだけど、
そして
でその見栄え的に俺たちは別に全然分かんないですよね。その
いや全然違う、
まあ、お前がその
目の下に関しては
そういうのはね、やっぱ自己満の世界だから。
めちゃくちゃすごい。これは
それはやってよかったんだ。
これはやってよかった。
おでこは、
おでこは今んとこちょっときついね、うん、
やんなきゃよかった。おでこは
やんな、別にやんなきゃよかったじゃない。
だってそもそもシワの方が気にしてたじゃない
か。シワはだいぶなくなってるから。
でそれは動きがないか、押さえつけられてるからだぜ、うん、
だからこれを
この窮屈感がなくなったらまたシワだらけだよお前多分。
だそれを見てからね、うん、じゃまたまた
シワか呂布を取る、どっちを取るんだよ。呂布を取るのかシワを取るのかさ。
呂布面白いんだよなすげえ面白い。
いやまあ面白いよ、面白いよ。なんか眉尻だけ、うん、眉尻だけ上がっててここ全然動かねえからさ。
そう
眉間がだから絶対眉間が上に行かねえから。
それこそ春休み
でこの顔できないでしょ。うんっていうさ、そのえのどうしたのっていうこのさ、ま、眉間が上がるあの表情できないでしょ
できてねえでしょ。
目あの眉尻しか上がってねえ、
目だけで。
あ
いやもう家族でめちゃくちゃいじられたしね呂布カルじゃんっつって息子に。息子ラッパー好きだからさパパ完全呂布カルじゃん
っつって呂布カルって言われてんだね。
呂布カルっつって、
うーん、いやーまあまあまあね、馴染んできた時をちょっと楽しみましょうか、
まあね、
でまだ完成形ではないと言われてますから。
今日9日でしょ。
今日は4月9日ですね。
ですよね、今実際はね。
うん、
今週末から始まりますよ私。
はい、何がですか。
教習ライフが。
あら、バイクね。
もうね、申し込んできてお金も払ってきました。
やっともう本当にスタートラインに
入校しました。
いろんなことをそのフライングしてたけど、はい、ようやくスタートラインに立てて。
適正っていうのを受けに。
ありましたありました、ね、
金曜日行ってきて、
うんうんうん
うん、で、まあ、ちなみに明日なんですけど、
うん、
バイクを見に行きますね
またリフなんフライング気味だよねその辺はね。
ただ、
うん、
本当 に納車が1年とかかかるのもあるんだって、
うん、ああ、そういうことね。そう
だから実際
もう今からやっててもいいってぐらい
だ全然、じゃあこうしてくださいああしてくださいって言って
1年か
2年とかもかかる時もあるんだって。
最初の1台でそれつらいね。
うん、だから
なんか1台買っといてのさ、うん、2台目でそれだったら別に乗ってる間に来るからいいけどさ、うん、最初の1台それきつくない。お前が熱がさ冷めてるパターンあるもん。
だからあの
2年後とか
でまんまをまんまでよければね、
うんうんうん、
すぐだと思うんだ。
あ、これがいいってい
う
のがあれば、ね、
このまんまでいいですよっていう。ただ、うん、ここをこうしてくれああしてくれって言うとその部品が届いて、
うん、
で工事してみたいなことになると、
うん、
まあ 3,4 ヶ月かかっちゃうっていうのがあって、
うん、なるほどね。
まあ、どうせでも免許取れるのって2ヶ月後ぐらいじゃん、
うん、
だから6月7月をめど に納車できるようにやってもらう、
うん、まあだからそのねバイク楽しいしさ気持ちいい。ここから夏に暖かくなるから絶対バイクシーズンなんだけど、それを水を差すように悪いけどさ、やっぱ事故は本当気をつけないとだよ。
本当そうなの。
本当に俺ほら家族で沖縄行ってきたけど、うん、なんだろうその普通のさ あの北部に向かうね道があるんだけどさ、
あの58号線、
58号線だったかな、
うん、高速、
高速じゃない道、
高速じゃない58号だ、じゃあ
そうそうそう、
うん、
でもう何回ももう行ってた道なのよその滞在中に、
うんうんうん、
で何回も行ってた道だからこの時間にこのこれこの混みはおかしいっていう状態になったわけ、
うん、混んで
る、何この渋滞と、初めてだと、
うん、
ほんと動かないのよ一向ね、おかしいって、でもどんどんどんどんさその対向車は進んでいくわけで、こっちだけおかしいわってなって、俺行ってくるわっつって降りてね、その動かないから多分支障ないだろうと思って行ったんですよ。そしたら20台ぐらい先に事故だったんですね、それがね、うん、バイクと車の、
うん、
でもバイカーの方がもう流血よ、
うん、
顔面、
うわ、
うん、でもう警官が一人来ててさ、もう大丈夫ですかみたいな、でもうほんとうつうつです、
うん、
ぼーっとしてる、でもまだ意識はあったみたいで、あ、よかったですねみたいになって、で救急車呼んだんですか、呼びました、でもその辺にヘルメットも転がって、バイクももちろんまたそのセンターラインに横転したまま、
うんうん、どういうバイクだった
の、普通の2班ぐらいかな、
ハーレーではないんだね。
ハーレーではないです。ハーレーではないです。ハーレーだったらあんな風になってないんじゃん。やっぱもっと頑丈だからさ。うん、逆に車の方が。
K よりも排気量あるからね。
もちろんね。
K より
重い。K より硬いだろうし。
硬いんじゃない、
うん、K の方が大破しちゃうぐらいじゃない、うん、ハーレーと K だったら。だからやっぱ車の方がもう本当に寄り添って、すいませんみたいなずっと言っててさ。うう警官の方に、その、大変な事故ですねってなったけど、でもすごいですよ渋滞って、どうしますって僕がやりましょうか交通整理みたいな、
お前がね20代後ろから
20代後ろから、誰もだから気にならないというか、
待つんだ、
待ってるんですよ優等生のように、
うん、
俺はすげえ焦っててさ、その時さ何時までにスパとかあったかな、
予約とかしててね、
もう早くしてくれよってなってたから、道中もさもうしびれしてプープーも鳴らしちゃってたのよ、
うん、
でも何にもねえからもうこれわかんねえ、なんかあんだなっつって、うん、行ってみたらそんなことになってて、あ、これはしょうがねえかと、でもなんとかしないともうこの先どんどん俺の後ろもどんどん連なってたから、じゃあ俺が対向車止めますよと、
うん、
でこの辺ちょっと動かしてもいいんですかと、うん、メットとか、
うん、
やめてください、
うん、
あ、そうか、
まあ、そりゃそうだよ事故
の検証あるのかと、
うん、
でもこれがあるとだいぶすごいこの邪魔で、うん、そのメットとこう行くのも一苦労だしみたいな、だけどまあ動かしちゃダメなのかってなって、まあでもとりあえず対向車をさ一回すいませんって止めさせてもらって、
片側交互通行、
そうで一回ずっともう動かないでいたこっち側のラインの人をこう動かしたんですよ、
うん、
ほんで動かして動かしてさ、で俺が止めてる方も対向車も5、6、7台ぐらい溜まってきちゃったな、でもまだこっちの方が多いから、
うん、
ほんで、何台か20台が動かしてさ、あ、結構動かしたな、じゃあ行かせようかなってなったタイミングなんだけど、そっからさ、あの20台が行かしたらさ全然来ないわけ、
うん、
そりゃそうだよね、もう
お前の
俺の車でもうさらに渋滞
できてるね
戻ったらすげえ渋滞作っててさ俺の車のおかげで
ピーピーでで
も俺の車を誰もやっぱさ超えていかないんだよね、
いや横空いてんのに、
横空いてんのに、すごいなと思って、すぐ俺も動いてさ、
うん、
でも今度はまたこっちが動いちゃってるから、うん、また俺
街だね、
街その事故現場の一番最前列になっちゃって、うんうん、そっからまた、うん、やってみたいなことでさ、結局スパは中止になるし
なったんかい、
中止というかもういけないいけないじまいになったしさ時間的にね、うん、
あれ大村じゃねえみたいになんなかった、
ああそれなかったね、
うん、
うん、やっぱ普通の沖縄だし、
うん、
うん、こんな事故現場があるし、
まあまあ、
そっちにみんな目がいっちゃってたから、だからこれ藤田に言おうと思って気をつけなきゃダメだぞっつって、
でもスピードは出さないからね俺
いやいやスピード出さないから大丈夫ってわけじゃないし、ね、まあまあ、
だ出すの方がリスクが高いじゃん、
そうだね、
だけど基本的にあんまりスピード出さない人だからね、
うん、
うん、高速も乗らない予定だから怖いから
下道は専属ハーレーだ、
下道で県外とか行っても神奈川ぐらいまでの、うん、感じだよね、
あ、そうなんだ、うん、箱根までだ、
箱根なんか行かない、おっかないから山道だからくねくねしてる。
どこだよかな、あのあれか、横江ノ島までか、
江ノ島までだよね、とか、うん、だって基本国道だよね、
国道で、ね、
広い広い国道、うん、で一番左を、
まあ、高速とかになるとスピードも出ちゃうしね、
うん、怖いしね、
怖いしね、うん、でも高速の方がまあ事故はないとは思うけどね、なんか信号もないしさ、
一応旧車買うからバラバランってなっちゃうとか怖そうだなって
そしてメンテナンスの問題ね、
うん、
まあまあまあね、
まあだからたまに乗る感じだよね、
それだけはね、やっぱバイカーとしてのさ、
そうだね、
つきまとう宿命じゃん、危ない事故は。
でもヘルメットもさ買いに行ってきてさ
早いな、
早いっていうかね、持ってかないといけないのよ。
あ、そう、ええそんなことなかったよ。
いや、買って持ってきてくださいってなってた。お
それは小山自由だと思うけど、いや、そこは
小山ドライビングスクールはもうレンタルが今まであったんだけど、多分コロナなんじゃない、コロナの後からはもう自分で買ってきてくださいになったんじゃないかな。
そういうことね、
うん、
レンタルだとしてもお前でも買ってたんじゃない。
いや、でもそこはフルフェイスかジェッペルしか、うん、ジェットヘルジェッペルしかダメだって書いてあったから、うん、俺ハンヘルにしたかったのよ。
まあまあまあね、
ジャーマンヘルメットとか、あれで行きたかったけど、あれだとダメなんだって。だからやむなくジェッペルを買って、
うん、
でそれをちょっと加工しよう、エイジング加工しようと思ってね
、まあまあそういうのもな、
あと手袋も買ってね、
楽しみの一つだからな。
そう早く行きたいなで買ったのよ、
うん、
サーモンとメガネもね買いまして、バイク用に。
え、それ
これサーモンと
バイク用なんだ。
バイクバイカー用の、
うん、ハーレーとはなんかね、かけ離れてる感じ
です。まあまあハーレーサングラスだけどね、
うん、
でもこれもかっこいいでしょ、渋いでしょ、
まあ街乗りぐらい
で。これでロン毛で行ったら渋いよね、うん、黒ロン毛でね、
まあ、黒ロン毛はねようやくハーレー感あるけど、
そうそう、
うん、
早く伸びねえかなって肩まで。
今の髪型でやっぱジョグとか乗ってる人なのかなみたいな、そのポップだからね。
まあね、うん、
世界の終わり聞きながらジョグ乗ってるのかなっていう。
悪くはないよ。全然悪くはない。
悪くないよね。
悪くないよ。
いい音楽だし。
うん。
いい乗り物だからね。いい、うん、ただお前のね、たけだけしいさ、アメリカンスタイルとは違うから。
違う。
うん。ね、パステルカラーでさ、服。着てそうな、
ね、短パンでね、
短パン着て
スニーカーでね、
感じの人じゃん
今の、うん、今はねだからそろそろ白髪、うん、でも白髪もねだいぶ出てきてるんだけど、あんま目立たないねこの髪型やっぱ。
いや昼間すげえ目立ってたよ。
あ、目立ってた
よ、うん、外で、あ、こいつ結構また
来てる、
また来てんの、
あ、じゃあちょっと黒くしようかな
思ったよ。
うん、もう黒くしたい、
早と思って、
もうすごい早いな、
早と思ったよ。うん、室内じゃね、あんま目立たないけど、やっぱり外行くと相当目立つなって。
1ヶ月ぐらいかな、月1ぐらいでやんないともう無理なんだね、うん、俺白髪が。
だからもうすごい、今もうなんすごいんじゃない、白髪そんな早いってこと。
染めなかったら、
ああ、うん、白ロンは渋いんじゃない。
白ロンは渋いよ、
ね、白ロンは、
うん、
バイカーとしては
めちゃくちゃ渋い
と思う、うん、そうしないんだ、シアロンは。
いや、伸ばしてる段階でどうなのかなって。汚えってまた言うじゃん、お前が。
いや、俺はその時言ってないよ。アフロの白髪の時は。マネージャー陣だよ。
マネージャー陣がね。
うん。
いや、だってすげえ老けて見えると思うんだよね、シアロンは。
まあでも、50だろ、
うん、
?50 っておっさんだからな。
だとか。
うん。
ちょっとだから、若干舐められる節もあるじゃん、まだ見た目若いから。
何がですか
俺ら。
あ、今、
うん、
舐められる節あんのかな。
舐められるっていうか、
うん、
まあ40代前半ぐらいに思われちゃってる節はあるよね。
まあ40前半で言われても別に疑われないんじゃない、
うん
うん、
50もう50ですみたいな感じではないもんね。
50なんだ、すごい若いっすねとはなるかもね、
うん
うん、
そうなのよ、
うん、
うん、だから白ロンはしてみたいけどね。めちゃくちゃかっこいいじゃん。
白ロンは渋いよね、ハーレーで。
うん、渋って
ね。白ロンで言ってね。
言ってね、
うん。
それこそレイリーですよ。
やばいね。
ワンピースの。
それはやばいんじゃない？め
ちゃくちゃかっこいいよね。うん、
いやー、ということなんですが、うん、いよいよじゃあ、免許を 撮り始めると。
YouTube チャンネル始めようかな。
何ですか、あのバイクの。
バイク
の。始めてみるわ。
うん。
お前だけで。
俺だけでね。
うん。
で
回ってねえのも面白いじゃん。
面白いよね。
全然回る可能性もあるしね。
ハーレーおじさんへの道って
、うん、
バイカーへの労働。
好きな人絶対好きだから。
そうだね。
うん、
やってみようかな。
うん、いいと思う。
50になるために、
うん、
あのバイカーに目指してみました
っていう。うんうんうん、
何にも分かんないんですけどねっつって。
うん、
ああやってみようかな。
いや、いいと思いますよそれは。
うん、
ね、
やってみよう。
うん、さあということで。あ、ザ・セカンドもね、
あ、
また始まるんですよ、ま、15日で、
うん、
本当にだから5日後とかに始まるんだ。
これが流れた
ね、ダブルアート、タモンズ、半次郎、リニア、囲碁将棋、タイムマシン3号、マシンガンズ、逆転速、母心と金属バット、ラフ次元とモンスターエンジン、ロビンフットと七曲がり、ザ・パンチとカモメンタルが、
うん、
20、21と両日行われて、これの勝者がもう来月の本戦ベスト8で戦うということですか。はあ、これ囲碁将タイムマシン3号がやっぱ一番の目玉かな。
そうだね、
うん、
どっちか。
あ、
でもまあ囲碁将は去年行ってタイムマシンは行けてない、
ね、行けてないから、うん、だいぶ、ね、対策練ってきてる だろうしね。あとどこ、ザパンチカモメンタルとか、
うんうん、勢いはザパンチだけど ね
マシンガンズ逆転速も面白いしね、
うん、
あとは本当どっちが勝つか分かんないかな、うん、母心が本当なんかすごい人たちだったらしいよ、石川さんが調べてくれましたけど、
うん、
前回もだから富山県議会議員、
うん、
で元 NSC8 期生な上に、
うん、
だから富山の子なんだろうねボケは、
うんうんうん、
なんだけど福島で活動してるらしいよ。
福島、
え、そう、福島と富山を拠点にしてるらしくて、県議会議員もしながら、
富山で、
富山で県議会議員をしながら福島でお笑い活動とかもしながら。
福島行けんの、議員さんって。そんな
人、いや、わかんないわかんない。だから なんでそんなことできんのっていう。で、相方も面白いよ、絵本作家。
ほう、西野と一緒じゃん。
そう、うん、関敦面白。ほんで、
うん、
オフィス豆かなって言ってたじゃん、
うん、
これ円楽師匠とかの事務所で、落語系の事務所で、
うんうん、なるほど。
でこのオフィス豆かなの社長と、
うん、
社長が女性なんだけど、
うん、
この富山の、県議会議員のボケの島川くんが結婚してんのよ、うん、
え、あ、じゃあ社長の
ちっちゃいタイタン、
ちっちゃいタイタンだ、
ちっちゃいタイタン、
ちっちゃタイタンだ、
ちっちゃいタイタン、
ほ
ーね、だからもう安泰よ、マメカナオフィス的には。島川って社長の旦那だから、
もう
島川くんの事務所といっても過言じゃないわけ。
そうだね、だから、うん、お金は入ってくるよね。
あ、で県議会議員だしね、さらに
議員もやってるし、
すごくない、そんなコンビが金属バットとやるっていうね。
多様性すごいね。
おもろいね。
すごい多様性だね。
県議会議員と金属バットはおもろいよね、うん、絵本作家とさ。
すごいね。
相反するものだから。
うん。
いやー、これ面白いな。これ母心が勝ったらすごいぞ。
でも、ジャルジャルが母心。
負けたのよ。で、すげえ受けてたって言ってたから。
うん、すごいって言ってたよね。ジャルジャル
が何かしら1回戦受けないんですよって言ってたね。いつも1回戦で僕ら負けるんですよつって。
うん、
その富士に選ばれて、担ぎ上げられるけど、お客さん票になったら僕ら弱いんですよつって言ってたよね。
俺ら富士にもね、うん、
お客さんの票にの土俵に行けてないからね
っていう話をしたら、絶対誰かいますよつって、うん、いるって福徳が言ってたよね。
何がですか、
ん、あの俺らのこと嫌いな絶対いますねそれはって言って、
富士にね、
富士に、
まあ、嫌いっていうかさ、好みだからね、
うん、俺らのことの笑いを好きじゃないっていう、
好きじゃない、
落としてる人がいますよっていうのを言ってたね福徳が。
それはだって人だから、そう、しゃあないよね。
まあね、
うん、
うん、
ということで、これも楽しみですね。
はい、
来週には 結果が分かってるけど、来週の放送も今日撮っちゃうから、まだ結果分かってるであろうけど、触れないです。僕らは分かってないから。
あれ
なんで触れねえんだよって思うかもしれないですけど、触れれないです。
ボンチ師匠は
落ちましたよ。
どに負けたの、
半次郎だったか、半次郎だったか、リニアだったか。
うん、
そっち系だよね。
半次郎とそしてリニアがやるんだね。
そう、誰やねん対決です。
誰やねん対決で、
うん、面白いねそれも。いやー本当に楽しみですけれどもね。ということでそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールの方紹介させてください。こちらは、ペンネームでいいのかな、由美子さん、実は私長い間シミのレーザー治療をしたいなって思いながらも、なんとなくいわゆる美容診療は不必要に高額な治療を勧められるような気もして、ずっとどこがいいのか決められず、なかなか行けないでいましたと。そんな中、藤田さんが抜き差しで自信たっぷりに絶対湘南美容外科と明言されていたことを受け、東京大学時代、
東大
なんだ由美子さん、
うわすげえ、
東大時代から社会人として弁護士になった今まで、
弁護士、
いやー何かあったらお世話になります、ね。長年抜き差しを聞いてきた身として、なんで聞いてたの、東大出身の弁護士の由美子さんが
ね、
こんなもう
何にも学ぶことないよ、
エログロナンセンスな、
うん、
で、聞いてきた身として藤田さんの言うことなら信頼できる、
なんで信用得てんの俺こんなすごい人に。
翌週末にレーザー治療の相談に行ってきました、お医者さんも看護師さんも皆さん丁寧で、不要な治療を勧められることもなく、
そうそう、
ふと本当に言ってよかったと思ったんですが、カウンセリングの最後に5歳は年下と思われる20代半ばくらいの看護師さんに、どうして湘南美容外科を選ばれたのですかと聞かれました、頭の中で2秒ほど、トータルテンボスの藤田さんがお勧めしてましたんでと答えた場合に、トータルテンボスとなるかトータルテンボス知ってるけど藤田さんがお勧めとなるか、そこから話が進んで、抜き差しならないとという番組を聞いててと言わなきゃいけなくなるのかななどとシミュレーションをした結果、
さすがだな、
この間2秒ほどです。東京大学物語の世界ですよ、言わなきゃいけなくなるシミュレーションをした結果、ネットで検索して口くんも良かったのでとありきたりの回答をしてしまいました。私にとっては藤田さんの宣伝が効果絶大だったことは間違いないので、もしかしたら来ることになったかもしれないお仕事のチャンスを積んでしまって申し訳ないと思いながら、今このメールを書いてます。何の仕事が来るんですかねえ。
いや嬉しいね、これだから広告効果が1個あったってことですね。
まあまあ本当にね、そのシミぐらいだったら本当に問題ないよね、シミのレーザー治療だったら正直どこも問題なかったかもしれないですけど、
ね、お前もシミやってんだよねお前。
俺はシミだけやってますよ、しかも湘南さんでね、だから
そうか、
まさに由美子さん
が言ってるのは湘南さん言ってんだよね。
そうそうそう、
こちら
シミをやらせてもらってるし、
だ俺がさ、こう名前は出さなかったけどひどかったっていうところあったじゃん、あれジェットリーがむちゃくちゃ叩いてたね。
ジェットリー、
ゼットリーか、ゼットリーか、ジェットリーじゃない、ゼットリー、ゼットリー、
はいはいはい、
ゼットリーがツイッターでこんなもうほぼ詐欺やろこいつらみたいな感じで
やってたんだ、
やっぱそうなんだって。
俺も会ったことのあるね、リーさんが、
リーさんが、出たよ。
さあということで、この抜き差しではですね、コーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。
ータル天没の抜き差しならないと。